医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はサノフィ健康保険組合によるセルフケア推進の取り組みについて、サノフィ統括産業医で健康推進センター長の山本美穂子さん、看護師の瀬戸彩子さんに伺います。
先週に続いて統括産業医の山本先生に伺います。二つ目に糖尿病に注目した理由は何でしょうか。
糖尿病という病気がやはり LDL コレステロール血症が高い状態と同じように動脈硬化のリスクになるというところがあります。血糖値が高い状態を放置してしまうと動脈硬化と呼ばれる、血管の老化現象ですね、が早く進んで様々な合併症を引き起こしてくる怖い病気であります。ただ一方で血糖値が高いだけで何も自覚症状が出てきませんので、健康診断などで血糖値が高い糖尿病の疑いがあると言われても残念ながら放置してしまうという方も多くいらっしゃいます。そこで私たちの健康推進センターではサノフィ株式会社の中で特に糖尿病の値の悪い社員の方を対象に2011年から糖尿病の治療サポートという事業を行ってきています。特に値の悪い方たちですので、きちんと受診していただく、場合によっては教育入院といわれる入院した上で糖尿病の勉強をしていただき、どのような自己管理をしていく必要があるのかということを学んでいただく入院を利用していただいたりしながら、また私たちの保健指導を提供したりしながらですね、定期的に、そして継続的にフォローしていくという内容のサポートになっています。この取り組みによって、徐々に糖尿病の適切な治療サポートの対象になるヘモグロビン A1C の高い社員というのは減ってきておりまして、その中でも特に重篤な人たちも約半数に減ってきている状態です。従来からのより重症度の高い糖尿病が明らかに疑われるような方たちへの取り組みから、今後より予備群と言われている糖尿病になる可能性の高い少し血糖値が上がってきているというような人たちを対象に、今年度から糖尿病予防サポートプログラムというものを始めることにいたしました。
それでは続きまして、看護師の瀬戸さんに糖尿病予防サポートプログラムの概要について伺います。
糖尿病予防サポートプログラムといいますのは、これまでの保健指導の中に自主的な行動変容を促すために足らなかったものというものを主に組み込んだプログラムです。ざっと概要をご説明いたしますと、これは2ヶ月間のプログラムで、初日と最終日に同じお弁当を用意いたしまして、そちらはローソンさんからご提供いただいていますが、このお弁当も日頃何も工夫をせずに、通常通り皆さんが食べるであろう幕の内弁当を用意いたしまして、その前後の血糖値を測るということをいたしました。初日にはボディスキャンを受けまして、ご本人の体の筋肉と脂肪のバランスを見て、どのような運動をしたらいいかというのをトレーナーから指導をされました。そして1週間に1回メディカルルームの方から、例えばダイエットをするときに必要な情報ですね。簡単に自分でインターネットから調べた正しいかどうかわからない情報というのではなくて、炭水化物、脂質、タンパク質、水分摂取の方法、2ヶ月間ありますので、8項目についてメディカルルームから正しい情報を提供していくということをしております。血糖測定キットを配布したといったところが今回のプログラムのポイントでもあります。で、これはですね、いろいろ工夫を凝らした、例えばカロリーが低いお弁当、野菜がたくさん詰まっているお弁当、そういったお弁当ではなくて、通常食べるであろうお弁当の前後に、実際のご自身の血糖値がどのように変動しているかっていうものを確認していただくために血糖測定を組み込んでいます。初日のお弁当を食べる前、そしてお弁当を食べた後の血糖値を測りまして、ある一定以上の血糖値高かった方には、私たちの方から2ヶ月間各自が測れるだけの針や主精麺や血糖測定器をお渡しして各自で確認を取っていただくように フォローをいたしました。環境面からの配慮、運動面からの配慮、そして食事からの配慮というものを自発性を促すためにできるようなサポートにしております。
参加された社員の皆さんの反応はいかがでしょうか。
昨日ですね、大阪の方で最終日を迎えました。全員で40名の方が参加されまして、初日と同じような内容の食事をしたわけですけども、例えばその参加者の中の全員が血糖値が高かったわけでもないんですけども、例えば食後の血糖値が140以上から230ぐらいまでの方に関しましては、初日に比べ最終日の食後の血糖値の方が下がっていたといったことがありました。あとはですね、皆さんほぼほぼ日頃の健康診断の結果では 2,3 ヶ月の血糖値の平均を表すヘモグロビン A1C というものが高くない状態で、健康診断の結果としては問題ないであろうという方がほとんどだったわけですが、食直後の血糖値だけを見ますと高い状態にある方も中には多くいられまして、検診では異常として見られなくても、こういった日頃の食後の血糖値を意識することができて大変参考になりましたといった声が多く聞かれました。
今回大手コンビニのローソンとコラボされたという理由は何でしょうか。
これまでですね、食事指導をはじめいろいろな情報を参加者の皆様に提供してきたわけですが、いくらこちらがいい情報を提供したとしても、環境的な要因ですね、油っぽいものを食べやすい状況だとか、そういったところの配慮がないとなかなかいい成果は出にくいという点からですね、弊社の社員の MR の方が今回対象になっておりますので、皆さんが普段行くであろうコンビニのローソンさんとコラボをさせていただいて、例えばローソンさんのコンビニに行った時に何を選べば食後の血糖値が上がりにくいのかという点をポイントを置いて保健指導をしました。
では再び統括産業医の山本先生に期待なさる成果について伺います。
今回の授業では糖尿病の方ということではなくって、糖尿病になる手前の方たちを対象にプログラムを計画しました。ですのでその人たちが日常の生活の中でどのようなことを注意していったらいいのかということを、食事、運動といった側面から見直していくきっかけになるといいと思います。また特に不規則な生活を送りがちな営業職の人を対象に行っていますので、忙しい中で何ができるのかという意識を持って、そしてただ単にカロリーの少ない食事を食べればいいというだけではなくって、健康的な食事、それに加えて健康的な生活というものが何なのかということを見直すきっかけになって、それを通してセルフケアができる社員が増えていくといいと思います。そういう社員が増えることによって、周りの人たちにもやっぱり健康に意識していかないといけない。健康でいることが仕事もよくできることだということにつながっていくと嬉しいなというふうに考えています。
ところで山本先生はこのサノフィ健康推進センターの設立当初からセンター長を務めていらっしゃいました。これまでの成果、今後の課題についてどのようにお考えでしょうか。
私が入った当初はとにかく健康ではない人たちをどうやったら健康にしていけるかということで頑張っていろいろやってきたんですが、そういう取り組みを行っていく中でですね、社員の人一人一人が健康になろうという意識を持っていないと、私たちがどんなにいいことを提案してもなかなか通じないなということを感じるようになってきています。ですので、最近ですね、私たちの方も健康推進センター、健康保険組合の目標として、セルフケア文化の醸成ということを掲げています。ですので、社員の人一人一人が健康になるためには、何をしていけばいいのかということを考え身につけて、将来的にはですね、私たちの健保から育っていく日が来るわけですが、その後も健康で居続けていただけるというような力を身につけていっていただきたいというふうに考えています。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話はサノフィ統括産業医で健康推進センター長の山本美穂子さん、看護師の瀬戸彩子さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。